本語の SBS です、
本日のゲストはメルボルンでプロのサッカー選手として活躍されていて、サッカー留学エージェントメルサカの代表、そして日本語のサッカー教室メルサカアカデミーも運営されている岡田和樹さんにスタジオまでお越しいただきました。岡田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岡田さんの経歴を私このインタビューやる前に見させていただいて、非常にいろんなことをされてる方だなっていう印象があって、はい、まあ、岡田さん自身なんですけども、はい、プロでこちらのメルボルンのチームでサッカーされてるっていうことなんですが、サッカーとその岡田さんの出会いといいますか、はい、まあ、どのようにこれまでサッカーと付き合ってこられたんですか？
お父さんもサッカーしてて、おじちゃんもう10メートルぐらいのところに住んでたんですけど、その人は元サッカー選手で今サンフレッチェ広島になる前身の松田
おじさんですか？
おじさんが元日本代表とかも出て、
あ、そうなんですか。もうサッカー家族ですね、
はい、そう、サッカー家族で、で自分はその3人兄弟、男3人兄弟の一番下で育って、でもちろんお兄ちゃん2人もサッカーしてて、で本当気づいた時にはサッカーをしてましたね。わかんないです、いつから始めたのか。
そうですよね。
でいとこのそのお兄ちゃんたちもサッカーをやってて、そのいとこのお兄ちゃんも2個上と3個上で、もうその人たちは本当にスーパーエリートでしたね。で一人はそのままずっと FC 浦和から浦和レッズジュニアユース行って、
はい、
浦和ユースに行って、でそこから浦和レッズのトップチームに昇格して日本代表になりましたね。
ちなみにお名前は？
お名前はあんまり言いたくないんですけど
言わないです、ね、じゃあ伏せましょうか
いや伏せなくて全然いいんですけど、なんか自分のプライド的にあんまりなんでしょう、言いたくないっていうか、
あ、そう
だ、ずっとその何々のいとこだ、何々のいとこだってどこ行っても言われてましたね、中学も小学校行ってもその時もうすでに彼有名だったんで、顔は広かったかな、
ああなるほど、もう有名人、
ね、認知されてましたね逆に。
あ、はい、でもやっぱいとこがやっぱそこまでやると、あ、俺も頑張ろうって、
あ、もう本当今サッカー続けてることの本当大きな要因の一つですね。
どうしてオーストラリアに来ようと思ったんですか？
と思ったのはずっとやっぱり、ちっちゃい頃から J リーガーになることを目指してやってきたんですけど、やっぱり、まあ、現実はそう甘くなくて、で大学3年生の時に股関節の怪我を、まあ、全治結局9ヶ月かかったんですけど、で大学4年の時はまあほぼできなくて、でそういう悔しい思いもあり、まあ、このままじゃ終われないなっていうことで、その海外の道を模索してたところ、英語圏でサッカーができて、まあ、ビザとかも厳しくないオーストラリアにしましたね。でその時に大学、自分が大学在学中にもう卒業して、もっとそのサッカー部の先輩がいたんですけど、その人がシドニーでプレーしていて、その人から話を聞いたのが、メルボルンとシドニーではまあ、レベルは大体同じぐらいだけど、メルボルンはほとんど日本人のサッカー選手がいないんだってっていうのを聞いて、もうその瞬間迷わず、じゃあ俺はメルボルンに行こうって思いました、ね、
なるほど。
やっぱり人が挑戦しないっていうか、人があんまりやったことない方がなんか楽しみだったので。
あ、なるほど。日本人がやっぱりいないところでやってみようと、はい、自分の力を試してみようと、
はいはい、でその時にエージェントも一切見つからずに、見つからなくて、はい、チームと自分をつなげてくれるサッカーエージェントみたいなものが、はい、まあ、なかったので、でその一から最初はもう自分たちでチーム探しをして、どうやって探すのかとか、いろいろ人に会ってみたりだとか、でもちろんそういう探してる過程でいろんな方に出会って、すごいいろいろ助けてもらったんですけど、
は
い、でもなんとかチームをなんか一つ一つ当たっていって、神に最初に、俺は日本から来てサッカー選手になりたいんだ、はい、俺はこうこうこういう経歴だから練習に参加させてもらえないかっていうのを最初紙に書いて持って行って、それをあのチームの代表の人とか監督の前で話して、で練習参加に参加させてもらうとか、
そういう、自分からアプローチで、
もうそうです、来てもうすぐにそういう動きを始めましたね。
はその当時岡田さん、英語って どの程度を、
もう本当笑っちゃうぐらいないですね、
あ、そうだったんです、
もうほぼ本当にゼロですね。
じゃあ辞書を見ながら、
はい、やって調べて
文章を書いて、
は
い、
で最初はもうもちろん相手にされなかったりだとか、
うーん、
で結構厳しかったですね。やっぱ生き方もわからなかったんで、 グラウンドにここが合ってんのかもわからないし、なんかグラウンドに行ってみたらもう練習終わってるとか、
あ、そうなんです、
練習場所ここじゃないとか、今日はオフの日だよとか、
あ、そうなんですね、
もうそんなんがしょっちゅうで、たくさんたくさん練習参加の動きをしていく中でも参加できることの方がレアで、でもそれでも参加できてもなかなか入れなかったりとか、やっぱり
言葉の壁ってやっぱり大きかったですか？
もうそこが一番大きいぐらいだったと思います、やっぱり。でまずその監督だったりそのチームの社長さんだったりが言ってることがまず分かんないし、自分もうまく伝えられないし、最初のチーム探し最初の 1,2 年は本当に苦労しましたね。
あ、いつ頃来たんでしたっけ、メルボルンには。
2015年の3月に卒業して、
はいはい、
その後のすぐに4月に来ました。
15年、なるほど、
はい、もう今4シーズン目なんですけど、一応今はバララットです。
バララット、はい、バララットのチームで今はプレーされてる、
はい、
プロでやってると1週間のスケジュールってどういう感じなんですか？
まあ、自分のチームは、月曜日水曜日金曜日の夕方から練習で、
はい、
まあ、大体土曜日か日曜日に試合があるっていう感じですね。で結構バララットが遠いので、メルボルンから、
遠いですよね。
だからチームが家と車を自分の選手用に提供してくれて、自分メルボルンに家あるので、だから試合の前日だったり、まあ、別荘代わりに使わせてもらってます。
ああ、なるほど、
はい、
でそのサッカーのプロでされている合間を見て、子どものサッカー教室を、
はい、
サッカー教室についてと、はい、まあ、その設立の経緯といいますか教えていただけますか？はいはい、
私たちのサッカー教室のメルサッカーアカデミーは、メルボールに住む子どもたちに日本語メインでサッカーを教えてます。で現在は毎週木曜日にコールフィールドで1クラスと、日曜日にコールフィールドとボックスフィールドで1クラスずつ行っています。
はい、
2017年シーズンのチームからアンダー15チームの監督をやってくれないかというオファーをいただきまして、選手兼、でその選手をやる傍らでそのアンダー15の監督をやらせていただいていました。その時に基本的な技術がすごいできていないなって思ったんですよ。
オーストラリア人の選手、
はい
はいはい、
すごい才能はある子はいても、うん、やっぱりちっちゃい頃に細かい、やっぱ一番基礎的な基礎練習をしっかりしていなかったなっていうのがすごい分かって、で自分すごい子供も好きだし、
はい、
コーチをすることはすごい大好きだったんですよ。
はい、
でもっともっと自分が子供たちに教えれることってたくさんあるなって気づいたんですよ。なんかふとしたタイミングで、じゃあ自分でサッカーアカデミー作ってみようと思って、そこからですね。
対象となっている子供っていうのは年齢的に小学生ですか？
はだいたい5歳6歳ぐらいから、
はい、
まあ、何歳でもいいんですけど、今は12歳ぐらいまでの子
で、フォーカス焦点にしてるのはやっぱりその基礎的な技術を磨いていくて、
そうですね、基礎能力ですね。やっぱサッカーは全部、もう止める蹴るがもう命なので、やっぱその辺の基礎っていうのはもう遊び心も混ぜながら楽しいレッスンだけど、やっぱり基礎技術は磨かれていくようなレッスンを今心がけてやってますね。
岡田さんを超えるような素質を持ってる子供に出会ったことはありますか？
はもうみんな、はい、自分より素質がある子だと思ってます。
そうですか。
っていうのもやっぱりみんなサッカーがすごい大好きっていうのが伝わってくるので、自分はもうちっちゃい頃は土いじりだったり公園で遊んでる方が好きだったような子なんで、
はいはい、
今の子供たちはこれからね、可能性もたくさん広がってますし、
どういうところでその素質って分かるんですかね、子供のどういうところで素質を見抜くのかなっていうのはちょっと、
もうもっとサッカーの専門的なところですか、う
ん、スキルだったらね、練習すればきっと磨けると思うんですけど、
はい、まあ、運動神経はやっぱりベースとしては基本的にはやっぱあって、走るのが速いとか、うん、たくさん飛べるとか、
あ、なるほど、
やっぱそういうはベースとしてあって、あとは何でしょう、シュートの打ち方を自然と知ってるとか、足のやっぱ強いシュート打つ時で足の甲に当てて打つんですけど、もうやっぱ才能があるなとか感じる子はスパーンって蹴れたりだとか、ドリブルする時もボールの置く位置がすごい上手いなとか、ボールの触り方上手な子とかは結構違いますね。
なるほど。
あとやっぱ吸収が早い子はやっぱり才能があるなっていうふうには感じます。何かをこうやって教えた時に、これはこうやってやるんだよって教えた時に、やっぱすぐ見て真似る力、
はい、
まずは何かをやって見せてみてから、まずは真似させてみよう、そこで子供たちが見て 真似る力がつくんで、それって結局今後にとっても大事なことになってくるんですよ。きっと多分サッカーだけじゃなくても、どんなことにでもやっぱ見て自分で学んで自分で考えてそれを表現するっていう能力、子供たちにはこれから大事になっていくと思うので、そこはレッスンの中でも結構心がけてやってます。
サッカー教室の運営以外にも大人の方で、オーストラリアでプロのサッカー選手を目指したいとか、オーストラリアに来てプレーしたい人っていうのもお手伝いされてる、でそれについて教えていただけますか。
先ほどちょっと述べたんですけど、その自分がオーストラリアに来るときにはそのサッカーチームと サッカーをしたいサッカー選手をつなげてくれる、いわゆるエージェントみたいなものがなくてすごい苦労したんですね、すごいとってもそれが自分を育ててくれて成長させてくれた経験ではあるんですけど、やっぱり時間も労力も、ある意味お金もすごい消費するものが大きくて、やっぱりその期間は英語の勉強だったり、仕事をしたりだとか、消費するものが大きかったので、今後の世代にサッカーしたい世代にはもっといい環境を与えたいなと思って、自分たちに何かできることがあると思って、そのメルサカをスタートすることを決めましたね。
日本人選手の日本人の強みとか特徴っていうのはどういったところですか？
やっぱり基本の基礎技術っていうのがやっぱり日本人の武器だとは感じています。でオーストラリア人はやっぱり日本人と比べて体が大きくてすごい強いんですけど、基礎技術っていうのは日本人には及ばないかなっていうふうには感じています。あと日本人は一瞬の素早さといいますか、クイックネスの面ではやっぱりオーストラリア人よりすごい上回っているなというふうには感じます。一瞬のクッっていう動きはやっぱりオーストラリア人は体が大きい分、その一瞬の動きについてこれないんですけど、やっぱ日本人は一瞬をピュッて出る力がすごい強くて速くて、その辺はすごい強みになっていると思います。
岡田さんのでは今後の取り組み、新たなその目標ですとかありますか？
個人のサッカー選手としての目標は、自分が初めてオーストラリアに来た時と同じく A リーグでのプレーを目指して日々努力していきたいと思ってやっていきます。でメルサカアカデミーとしては、子どもたちがどんどんどんどんサッカーを大好きになって、でそして一人の人間としてもサッカープレーヤーとしても成長してもらえれば一番いいなと思っています。メルサカのエージェントとしては、やっぱり一人でも多くの夢とか目標ある選手をサポートして、やっぱこのオーストラリアメルボルンでの日本人選手としての価値っていうのをどんどん高めていければなっていうふうに思います。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。